耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。1時を回りますと、毎週火曜日は、耳を澄ませてリスニングトゥゲダー、関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室のいろいろな学生たちの番組をお届けするというコーナーになっています。現在は3年生から4年生の新級作品ということで、今回は第9回目。今日も担当者が来ています。こんにちは。
こんにちは。
はい、お名前からどうぞ。
関西学院大学の、佐々木隆弘と申します。はい、よろしくお願いします。
では自分の作品を紹介してください。
はい、今回のテーマは池田積を守る人というテーマで、お送りしています。今回収録の音質が少し、悪いのですが、ご了承ください。ではどうぞお聞きください。
その人たちはうちの隅を当てにしてくれてる。だから、まあ、その人たちが使ってくれてる間は、やっぱり炭を焼くという責任があるように思う。
皆さん、こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回生の佐々木隆弘と申します。よろしくお願いします。さて、皆さんは池田炭というものをご存知でしょうか。炭と言いましても、お習字などに使う墨汁の方ではなく、燃やして使う木炭の方です。この池田炭は、大阪府北部の箕面市、能勢町、豊野町や、兵庫県の川西市の北部などで生産された炭で、作られた後に、池田に集められ、全国へ出荷されたところから、その名がつきました。兵庫県の川西市でも、最盛期には約40軒の農家が炭作りをしていました。しかし、たくさんあった炭作り農家も、年月を追うごとに衰退し、今では川西市で炭を作っているのは一軒だけとなりました。今回はその今でも炭作りを続けていらっしゃる今西勝さんのお話を伺いました。今西さんは兵庫県川西市の北部にお住まいで、この池田積を作ってその道55年以上の大ベテランです。今西さんのお父さんが炭作りをされていて、その仕事を受け継いで以来、現在までずっと炭を作り続けています。池田炭は火のつき、火持ちなどが良く、燃えた後も形が崩れず、真っ白な灰が残るため、お湯を沸かすのに最適であるとして、古くからお茶の席で好まれて使われていました。豊臣秀吉が池田の旧庵寺で茶会を催した時に、好んで使われていたとも、言われています。また、池田積は切り口が菊の花の形をしていることから、別名菊積とも呼ばれていて、その美しさから観賞用としても人気があります。